川村陽介です。鶴岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は鶴岡さんが思う山梨、そして夢について伺えればと思います。まず鶴岡さんが思う山梨ってどんな場所だと思いますか？
そうですね、私、Iターンで移住なんですけれども、特段こう山梨が好きでっていう気持ちで移住したわけではないですね。たまたま、こう働ける場所が山梨にあったっていうところで、じゃあ住んでみようかなっていう気持ちで来ちゃったんですけれども、もう住んでみて、もうすごく、やっぱ山に囲まれてるってこんなに安心するんだなみたいなところもありますし、
鶴岡さんずっと東京ですもんね。
そうですね、とにかく緑が欲しくて欲しくてしょうがなかった子供時代を過ごしているので、もうなんかちょっと出かければ、こう虫とか探しに行けるし、植物もこう見に行けるし、農業やってるおじさんやおばさんたちの姿をこう間近で見れるってすごくいい場所だなって思っちゃうんですよね。やっぱこう食べ物が作られている土地を見るってすごく安心感があるなって思います。またあと東京にも近いっていう利便性も魅力だなって思ってまして、やっぱ東京ね、首都圏から100キロ圏内でこんなに緑が豊かで、お水の味もすごく良くて、空気もそうですけれども、こんなにこう歴史的な、背景もたくさんあるような魅力的な土地ってなかなかないなって思っています。
よくよそ者若者バカ者って言いますが、山梨に移住した鶴岡さんですが、移住者がその土地にできることとか、役割って何か考えたりしますか？
そうですね、それは地域おこし協力隊をやってた3年間でものすごく考えさせられたテーマだったと思うんですけれども、でも何ですかね、協力隊にならなくても移住はできますし、一番身近な移住者ってきっとお嫁さんとかなんだろうなって思っちゃうんですよね。別に特段こう移住者だから何かしなきゃっていうのはちょっと違うかなって思ってまして、やっぱり一番大事なのはその土地でどう暮らしていきたいかって真剣に思っている方々が力を合わせてその地域で生きていくことを、文化もそうなんですけど、守りたいものを若い世代に、どうやってつないでいくかっていうことをいっぱいいろんな人が語れたらいいなって思いますね。本当私なんかもね、そう Iターンで移住なので、この土地に骨を埋めますって言ってだとしても縁もゆかりもない土地なので、いくつになってもよそ者扱いなんだろうなって思っちゃうんですけど、でもよそ者だからといって排他的にしちゃうと、やっぱり役割として何もないっていう居場所になっちゃうと魅力は半減しちゃうし、逆に移住者ってもっとハングリー精神が結構あるからこそ移住してきてると思うんで、むしろ役割くださいみたいな感じでガッツのあるところをなんかもっと見せちゃってもいいんじゃないのって思うんですよね。聞き分けのいい子がいい子なのかっていうと、私はそうは思わないし、ルールはやっぱり必要なら作っていくものだと思うし、なんかそういうしきたりっていうものも時代によって変化させないと、人が減っていくっていう課題が目の前にあるので、変えざるを得ない部分があるなら変えていくことも文化の一つになるんだろうなって思うんですよね。なんかそういう柔軟性のある考え方が、どういうふうにこう後々形になるかまだ分かりませんけれども、目の前にある課題や人っていうものを、よそ者だからっていう目線じゃなく、その地域を愛する人だからこそっていう目線でいろんな人と話し合えたらいいなって思ってます。
そんな鶴岡さんは愛を込めた野草を皆さんに提供していますが
そうですよ未来に、そうなんですよ、野草たちってみんな花芽や新芽を摘むんですよね。で花芽や新芽ってもともとはその植物が子孫を残したくて頑張ってこうつけた、なんていうんですかね、体の一部なんですよね。それをこう、もう本当申し訳ない くらいの気持ちで、まあ、目をつましてもらったり花芽をつましてもらったり種や実をこう取らせてもらって、うん、自分のエネルギーとして摂取する、うん、またはそれをこう人に、うん、渡すことで植物のことを知ってもらうっていう活動をしているんですけれども、うん、植物にとってはまあ結構えらい迷惑なことやってんだろうなって思うんですけど
そんな鶴岡さんにとって野草ってどんな存在ですか？
なんでしょうね、はい、でもこう耕作放棄地もそうなんですけど、うん、植物や自然に生えているものをこう見ていると、うんうん、自分も動物だったんだなとか、はいはいはい、うん、人間っていう動物だったっていう根本的なこう見方に立ち戻れたり、うん、あとは野草を生やしているその七単五線の耕作放棄地も、うん、ただガンガン野草を生やしているだけなんですけど、動植物たちの逃げ場になっているような感じもあって、うん、まあ、でっかいビオトープとして役割があるんだなって思っているんですけれど、まあ、そういうなんか野草一つとってもその一個を見つめるだけじゃなく全体を見つめることができる素晴らしいきっかけをいただく、生き物なのかなって思っていますね。
なるほど、鶴岡さん、まだ野草の魅力に気づいてない方に最後にメッセージをお願いします、
は
い、
そうですね、まあ、野草って雑草だから汚いものとか、うん、不要なものだと思うちょっと概念をこう外してみて、うん、まずは、まあ、そうですね、ヨモギ一つから、うん、そう、ヨモギという植物はどんな植物なのかを、はい、うん、分かる日本人であってほしいなって思うんですね、うん、よもぎ餅草餅食べるよ日本人だもんって思うと思うんですけど、うん、でもその、作られてる植物、うん、食べている植物が何なのかを分からないまま、うん、食べていることだけが日本人なのかっていうと、うん、そうじゃないと思うんですよね、はい、まあ、春の七草でもそうですけれども、うん、七草も言えないけれどもスーパーで売ってるから、うん、そのパックを使ってお粥を食べれば七草粥という伝統文化をやっている日本人なのかというと、うん、はいはい、ちょっとそこは違うんじゃないかなっていうことにこう気づいてもらえたら、うん、多分一つ二つ草を覚えていくと世界が変わって見方が変わっていくんじゃないかなって思うんですね、うん、はい、
僕は誕生日が1月7日で七草がゆの日なんですが七草も言えない日本人お恥ずかしながらということで早速今日は、はい、七草とそしてよもぎを勉強したいと思います
、はい、
今週1週間鶴岡さんありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、
今週の放送および過去の放送は番組のホームページから聞くことができます。最後に鶴岡さんの好きな曲ドリームスカムトゥルー晴れたらいいねをお送りします。鶴岡さん、今週1週間ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。